各会派の代表質問をお伝えします。墨字盤には代表質問、個人質問の紙面に二次元コードが掲載されています。名前の横にある二次元コードを読み取ることで、質問の様子を映像で閲覧することができます。代表質問は、交渉団体会派、所属議員3名以上の議員が行います。なお質問は女性の声で、答弁は男性の声でお伝えします。あらかじめご了承ください。はじめは、未来志向の区政改革を提案、持続可能な区民の幸せのために、公明党議員団、宮島修の質問です。東京都から私立小中学校等の給食費無償化に取り組む自治体へ、費用の2分の1を補助する方針が示された機を捉え、区立小中学校以外の給食費支援を速やかに実施できないか。
都の支援が示されたことを契機に、制度を確認するとともに、事業実施方法や体制、財政的影響等を整理し、実施に向け準備を進めている。
気候変動に適応する子どもの屋内遊び場について、高畑町の屋内遊技場、モックルの事例に倣い、区でも廃校の体育館を活用した全天候型屋内遊び場の整備を早急に進めるべき。
新たな屋内遊び場の整備は、遊休施設の老朽化による安全性等の課題がある。現時点で整備可能な遊休施設等はなく、ワクワク広場等の屋内施設の有効活用、周知に努める。
公民連携推進条例に関し、全庁的な研修を通じて、公民連携の理念を共有することや、区が抱える課題を明確に提示する対話の場を常設し、行政と民間が信頼醸成のプロセスを共有することの重要性について、区の見解は。
職員が公民連携の取り組みを適切に推進できるよう人材育成に努める。準備を進めている公民連携窓口等を通じ、課題共有や意見交換を行い、行政と民間が共に取り組む体制を整える。
ケアラーの権利と自治体の責務を明確にし、予算の優先確保等もできる、仮称ケアラー支援条例を制定すべきと考えるが、見解は。
現時点で条例制定の予定はないが、実効性の高いケアラー支援施策の調査研究に努める。
児童育成支援拠点事業について、開設予定の児童相談所等複合施設を司令塔とし、空き家等を活用した小規模分散型サテライト拠点を配置すること。拠点を専門機関、地域住民、民間団体一体の多層的な支援ネットワークの最前線と位置づけるべきと考えるが、見解は。
先行自治体の視察等を進め、事業内容を検討している段階。令和8年度より、遊休施設を活用し、一箇所での整備を進める。複数箇所の設置は、対象児童やその家庭の意向を見極める。
公明党議員団、宮島修の質問でした。次は、新年度予算案について、地域経済の活性化について、自由民主党北区新時代の会、長沼克幸の質問です。地域経済活性化策としてのデジタル地域通貨について、行政サービスとの連携による多機能化を図り、区民が継続的に利用するインセンティブを設けるべきと考えるが、見解は。
区民優遇の視点、さらにボランティア活動へのポイント付与等で、地域の担い手創出や経済と共助の好循環が期待できる。多くの方に受け入れられるアプリとなるよう検討する。
令和8年度実施予定の5歳児健診は、軽度の発達障害の子どもを早期に発見し、小学校入学前に適切な支援につなげる最後の機会である。事業開始にあたって経緯と考え方を問う。
医師会等の関係団体との調整や専門職の確保等を行った上で、8年度から事業を開始する。診察するだけでなく、集団での立ち振る舞いを評価し、社会的な発達状況を早期に把握する。
仮称北区健康づくり推進条例は、疾病の予防等にとどまらず、ウェルビーイング実現に資するよう期待するが、 どのような理念で制定するのか、進捗状況、スケジュールを問う。
本条例は誰もが生きがいを感じながら自分らしい生活を送り、生涯にわたり健やかに暮らすことができる社会を実現するため、制定作業を進めており、令和9年4月制定を予定する。
赤羽駅周辺は細い路地に木造家屋が密集し、大規模地震時の火災等、防災性向上が課題である。防災性向上と赤羽の賑わいの維持、発展を両立させるための考え方と今後の進め方は、
今後、まちづくりガイドライン策定検討会を設置し、防災性向上と都市中心拠点にふさわしい賑わいあふれる市街地を形成していく。
デジタル教科書は科目により学びの幅を広げる一方、紙の教科書は非認知能力等の向上が研究で示されている。デジタル教科書と紙の教科書の両立をどのように図っていくか。
各教科の特性や児童・生徒の発達段階に応じ、紙とデジタルのベストミックスの学習環境をデザインすることが重要であり、学びの充実のためにどのような教科書が良いか検討を続ける。
自由民主党北区新時代の会、長沼克行の質問でした。続いて、物価高から暮らしと営業を守る、北区平和都市宣言40周年の取り組み、日本共産党北区議員団、山崎太子の質問です。任意であるマイナンバーカードを所持していなくても、差別なくプレミアム率 30% の北区デジタル地域通貨が使えるようにすること、また、区内の加盟店舗を増やすために、商店街の加盟でない店舗でも使えるよう求める。
現段階では、地域通貨にチャージする際、マイナンバーカードによる個人認証を想定するが、要しない方法も検討すると、不正防止と利便性向上を両立していく。地域通貨は地域全体での活用を目指し、参加店舗の開拓にも注力する。
医療や介護等、ケア従事者への独自補助や、中小業者への賃金引上げのための賃上げ奨励金の実施、北区の後契約条例に基づく労働報酬加減額1496円をさらに引き上げるよう求める。
賃上げに関する直接的な支援は国や都でも行われており、独自補助及び奨励金の実施は考えていない。労働報酬加減額は後契約審議会で審議の上、答申を踏まえて決定していく。
東京都の新年度予算では、私立小中学校の給食費補助が拡充された。この補助を活用し、北区でもぜひ私立学校へ拡充するよう求める。
都から示された新制度について内容を十分に確認し、実施方法や体制、財政的影響等を速やかに整理し、実施に向けた準備を進めている。
若者応援の取り組みについて、児童養護施設や里親から離れ自立を目指すケアリーバーや親を頼れない若者への支援の検討を求める。
ケアリーバーをはじめすべての若者が安心して自立できる社会を築けるよう先行自治体等の取り組み等を参考にしながら安心して継続的に頼れる支援のあり方を新組織で検討する。
平和憲法と40周年となる北区平和都市宣言に基づき、憲法9条と非核三原則を遵守し、対話と交流、理解と尊重で平和を作る取り組みを区内外へ発信することが重要と考えるが、見解は、
平和記念週間を中心に催しを実施し、平和首長会議で核兵器廃絶と世界恒久平和の実現に向け取り組みを発信してきた。今後も区民と恒久平和を願う平和都市宣言の理念を共有する。
日本共産党北区議員団山崎太子の質問でした。代わって区民の期待を超える北区の実現を、未来を開く政策提案。維新無所属議員団佐藤琴の質問です。令和8年度当初予算の数ある新規事業で最も象徴的な主要事業を示し、それらが 区政運営の延長線上にある施策と比較し、どのような点が質的に異なり、どのように区民の期待を上回る価値を生み出すと見込んでいるか。
若者の参加、活躍、応援、支援の施策が主要事業であり、選管組織、基金、宣言の三位一体の取り組みは全国的にも先進的なモデルと認識している。若者をはじめ、区全体がより豊かになることで、北区に住んでよかったと実感できる、期待を超える価値の創造に向け取り組む。
子供のいじめや不登校、精神的健康の課題に対し、学校側の努力で変えることのできる動的要因としての学校風土の重要性をどのように認識し、評価、分析しているのか。
いじめや不登校は学校風土が要因の一つとなる可能性はある。教職員と児童生徒相互の信頼関係等が学校風土の基盤であり、校園長等を中心に精力的に取り組み、おおむね良好である。
日本版 DBS 制度への参加が義務化されない民間事業者にも重要性を周知し、参加を促す支援体制が必要だが、検討状況は、学校等で活動するボランティアにも確認を行う等、安全確保の仕組みを検討すべきと考えるが、見解は、なお、日本版 DBS とは、教育、保育などの子どもに接する場での子どもへの性暴力を防ぎ、子どもの心と体を守るために、子ども性暴力防止法で定められている取り組みのことです。
民間事業者への制度の周知と参加を促す支援体制の検討を含め、子どもへの性暴力防止に努めていく。ボランティアは子ども家庭庁のガイドラインが示す事業は制度の対象とする。
家庭組有料化についての区の基本的な考え方や方針、仮に導入した場合の課題を問う。
有料化の検討は特別区全体で行う必要があり、区では課題も含め検討には至っていない。
王子駅前の再開発について、現時点の計画はアイレベルでの魅力ある街づくりにどの程度貢献していると評価しているか。
隣接する商業施設とも視覚的につながると、アイレベルでの魅力ある街づくりが提案されている。王子ならではのウォーカブルガーデンも実現できるよう協議検討を進める。
維新無所属議員団佐藤琴の質問でした。今度は災害に強い北区を目指して、性虐待を防ぐために、区民の味方、立憲トファ国民、花見隆の質問です。会計年度任用職員の雇用の安定に向けて、北区として公募によらない再任用の上限回数を撤廃していくべきと考えるが、見解は。
雇用条件の変更による影響や他区の状況等を踏まえて丁寧に検討を進め、令和9年度より更新回数の上限を撤廃することとした。
地区防災計画の策定により、体制も形になってきた中で、いかに有効で実践的な計画にするかが問われる。各地区で定期的な避難所開設、運営訓練を実施すべきと考えるが、見解は。
全地区で訓練も実施し、訓練も重ねた地区では避難所運営機の訓練や地域のみで実施開催している。地域の防災リーダーとともに全地区で実施開催できるよう継続的に支援を行う。
AED は限られた場所にしか設置されておらず、設置場所の情報も曖昧である。場所のわかりやすさ、いざという時の利用しやすさから、町会会館へ AED 設置を進めるべきではないか。
区有施設への AED 設置を進めており、防災ポータルサイト等で地図情報にして公開している。町会会館や民間施設等への設置場所の拡充は他自治体の事例を参考に研究する。
他自治体では子どもたちが性犯罪、性暴力の被害に遭った際の相談窓口の電話番号やLINE 等を記載したヘルプカードやリーフレットを配布し、助けを求めやすい環境整備に取り組んでいる。区でも取り組むべき、見解は。
児童・生徒に相談先一覧を配布するほか、 北今内に子ども相談ポストを設置している。今後も都教委と連携し、多様な相談先が分かりやすくなるようさらなる環境整備に努める。
これからも自分らしく暮らすために認知症の早期発見、早期治療が大切である。認知症検診はすでに17区が実施しており、北区も関係機関と連携し、認知症検診を実施すべき、見解は。
検診後のフォローも含めた認知症予防プログラムの実施体制の構築、医師会や専門機関との連携のあり方等について検討が必要である。導入自治体の実施方法等を調査、研究する。
区民の味方、立憲トファ国民、花見隆の質問でした。次は、令和8年度予算編成について、投下資本事業利益率について、自由民主党議員団、渡辺勝弘の質問です。政府は、責任ある積極財政を推進、複数年視点での財政運営の必要性を提起、長期的な健全化と政策の確保をするための議論を始めた。自由民主党議員団は、令和7年第2回臨時会の物価高騰への施策について、執行機関の考え方の変革を指摘し賛成した。新年度予算は、先の施策を施した予算編成となっているが、これらの整合性をいかに解釈すべきか見解を。
新年度予算は条件が整えば大胆な対策も行う積極的な事業展開と健全な財政運営を両立させた。臨時会の物価高騰対策は重層的な財源確保の条件が整ったため緊急的措置として基金も投入したもので、持続可能な責任ある行財政運営堅持の方針に変わりない。
投下資本事業利益率による検証は、区民満足度の効果的向上の指標と考えるが見解は。
自治体において成果の定量的な把握は困難であるが、客観的な指標に基づき施策を構築し、効率的かつ効果的な行財政運営に努める。
公益通報の対象外となるパワハラ等のハラスメントについて、外郭団体や指定管理先の職員も区民福祉向上に寄与していることから、制度のさらなる充実を求めるが、区の見解は。
ハラスメント相談は、指定管理業務等に従事する労働者等が区職員からハラスメントを受けている場合等は職員課に相談できる。
建物の長寿命化に寄与する付帯設備点検や新規設備等のコンサル導入等は、一時的に事業費が上昇しても将来的な効果が期待できるので、公民連携方針に含めるべきだが、見解は。
コストと効果のバランスを検証し、区有施設が長期的な成果を発揮できるよう、区内事業者と連携を図り、適切な施設保全に取り組む。
伝統文化存続について、無形文化財後継者育成等の支援策を確立し、地域で育まれる事業を後世につなげる政策を確立すべきだが、見解は。
指定文化財保護補助金等様々実施しているが、指定を受けていない祭礼等への統一的支援は難しい。他自治体の事例等を研究する。
自由民主党議員団、渡辺勝弘の質問でした。各会派の代表質問をお伝えしました。